旧約聖書を読みます。イザヤ書第25章4節から5節まで、旧約聖書の1098ページです。イザヤ書第25章4節と5節。まことにあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる。暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように、異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。新約聖書から一箇所読みます。テサロニケの信徒への手紙2:3章の1節から5節まで、これは新約聖書の382ページです。テサロニケの信徒への手紙2:3章1節以下。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ崇められるように、また私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるようにと祈ってください。すべての人に信仰があるわけではないのです。しかし主は真実な方です。必ずあなた方を強め、悪いものから守ってくださいます。そして私たちが命令することをあなた方は現に実行しており、またこれからもきっと実行してくれることと主によって確信しています。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐とを深く悟らせてくださるように。祈ります。天地万物の造り主、生ける真の神様、今日も私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。あなたはすべてのものに命をお与えになり、そしてあなたがよしと見たもたときに終わりをお与えになります。私たちは親しい者たちの死を通じて改めてそのことを学ばせていただきました。あなたの皆をたたえます。どうか一人一人にただ一度与えられた尊い命を互いに大切にし、あなたの御心に従って共に生きていくことができますように、あなたの導きをお祈りいたします。私たちは生きるときも死ぬときもあなたのものです。あらゆる命は政治的指導者などのものではなく、ただ恵み深いあなたのものです。そのことを思いますとき、戦争がいかにあなたの御心に反するものであるかを思わずにはいられません。来週私たちは沖縄での惨憺たる地上戦が終わった記念日を迎えます。二度とあのようなことが起こりませんように、神様この世界を憐れんでください。私たちの世界はあなたの御言葉を必要としています。あなたの命の御言葉によってあらゆるエゴイズムが克服されますように、すべての人が主イエスの愛を知り、互いに愛し合って生きることができますように、心からお祈りいたします。そのために、聖書を作り、あるいは普及させる事業を行っている日本聖書協会から、今日は2人の兄弟をお迎えしています。どうかこの 尊いお仕事の上に聖霊の助けがありますようにお願い申し上げます。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。とりわけ愛するものを失った寂しさの中にいる友、悲しむ人々、健康を損ねておられる方々、心を病む友、疲れている人々を顧みてください。旅に出る友があります。その旅路を祝福し、不慮の災難からお守りください。外国に住む方々や、この国に住む外国からの友人たちをお守りください。若い人々には大きな夢を、そしてそれを実現する力をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友を、いつか私たちの交わりの中へ導き返してくださいますように。教会学校の働きを力づけ、教師たちと子どもたち一人一人を豊かに祝福してくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々、特に助けを必要としている方々を今週もあなたが守り、恵みを与えてくださいますようにお願い申し上げます。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みしましたテサロニケの信徒への手紙2の3章に基づいてお話をしたいと思います。でパウロは第二次宣教旅行の途中で、多分紀元50年頃ではないかと考えられますが、テサロニケという町に立ち寄りました。でこの町はローマ帝国の、マケドニア州というのがございますが、それの首都で、地方総督府があり、商業も大変栄えていた港町です。で使徒言行録の17章にその時のことが、少し書いてありますけれども、でこれが厳密に歴史的な記述であるかどうかということはちょっと疑問が残るかもしれませんが、しかし大体のことがわかります。でパウロはこの町で3回の安息日にわたってと2節に書いてありますが、つまり3週間以上ですね、そこにとどまって伝道しました。でギリシャ人で彼の言うことを信じた人たちが相当数出たわけですけれども、しかし他方ではその町で暮らすユダヤ人の中にそれを快く思わない人々もおりまして、でその人たちは、これは5節の記述によりますと、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こしたと書いてあります。ずいぶんひどいことをするもんですね。ならず者を抱き込んだ。そしてその結果パウロとその一行はこの町から追い出される結果になります。ですからパウロはこの町からはあまりいい印象を受けていなかったかもしれません。私は戦後すぐ中学生の頃に埼玉県の熊谷という町の中学校に通ったことがありますが、そこで激しいいじめに遭いました。毎日のように殴られました。そういうことがあるせいでしょうか、私は今でもその町に対してあまりいい印象は持っていません。でそういう、これはどうも牧師としては、あまり良くないことだと思いますけれども、人間の気持ちっていうのはそういうところがありますでしょ。でパウロにもそういうところがいささかあったんじゃないかと思うんです。 でこの町に対してはあまりいい、印象を持っていない。しかし教会に対しては、その町の教会に対しては第一の手紙にも書いてあるように深く感謝していました。で彼はこのテサロニケの教会に宛てて2通手紙を書いていますが、でその最初の方の手紙の1章の初めの方にこうあります。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。でほとんど同じ言葉が第2の手紙の方にも出てまいります。このテサロニケの信徒への手紙2の1章ですね、1章の3節に、兄弟たち、あなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。またそうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かになっているからです。そんなふうに彼は書きまして、このテサロニケの教会の人たちに対して心からの感謝を言い表しています。それだけではありません。パウロはこのテサロニケの信徒たちのことを誇りに思うと言っています。あなた方を誇りに思っている。これは1章の4節ですね。それから彼らが神の国にふさわしいものであると、そう称賛しています。これは1章の5節です。そもそも手紙を2通書いたっていうことも、まあそういう意味があったんだろうと思いますが、パウロとテサロニケの信徒たちの間に良好な関係があったということを物語っています。でそれだけのことをまず申し上げまして、で私は今日は、このテキストに基づいて祈りについて述べたいと思います。今日の3章の初めに、私たちのために祈ってくださいとパウロはそう言っています。私たちのために祈ってください。それから2節にも祈ってくださいって書いてあります。祈りについて私は大変強い印象を受けながらこの箇所を読みました。でパウロが指導者としてテサロニケの信徒たちのために祈るというのは、これは当然のことです。彼はしょっちゅうそれをしていました。しかし彼の祈りは一方通行のようなものではありませんでした。祈りというものは交流するものでなければならない。私はあの人たちのために祈る、しかしあの人たちにも私のために祈ってほしい。祈りは交流するものです。一方通行ではない。さらに祈りというものは単に自分一人のための個人的な願い事というようなものではありません。人はしばしば家内安全とか商売繁盛とか無病息災とか、そういったことのために祈ります。あるいは最近私たちが痛切に見聞きしておりますように、自然災害から守られるようにということを祈ります。でその場合もちろん自分だけのために祈るわけではありませんけれども、ややもすると視野が狭くなりがちです。まず自分の家族や交友関係、まず自分の村、せいぜい自分の国、そういう自分のことが中心になって、そこで祈りがなされる。でもちろんそれにも意味がないわけではありません。それにも大きな大切な意味がありますが、 聖書で誰かが祈るとき、その視野は広くて大きいです。でこのことに注目しなければなりません。でパウロは今日のテキスト3章の1節から5節までのところを締めくくるのに一つの言葉を持ってきます。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐と深く悟らせてくださるように。5節の言葉ですね。これが今日の箇所の締めくくりの言葉です。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐と深く悟らせてくださるように。これは大きな祈りです。神の愛というのは作られた世界の全体に対する神の愛のことです。キリストの忍耐というのは神に作られた世界全体の救いのために十字架の苦しみに耐えた彼の忍耐を意味しています。で祈りというものはこの広く大きな視野を持っていなければなりません。アッシジのフランチェスコという人のことはご存知でしょう。あの方はキリスト以来最も人を愛した人、あるいはすべての作られたものを愛した人として知られています。で彼が平和の祈りというのを残して、それは私たち世界中のキリスト教徒によって愛されて唱えられていますが、こういう祈りです。私をあなたの、あなたというのは神様ですね、私をあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。でこれは誠に広く大きな祈りです。作られた世界全体に対する神様の愛を信じていなければこういうふうに祈ることはできません。しかし同時に私たちは神が一人一人のことを深く心に留めておられるということを信じています。で神の愛は広大である、広大無辺である。でそのことは確かにその通りなんですが、同時に一人一人に向けられる。で第二イザヤの慰めに満ちた言葉があります。イザヤ書43章の1節ですが、こういう言葉です。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。あなたっていうのは単数です。一人一人の人に向かって、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと神様そうおっしゃると言うんですね。広く大きな視野を神様はお持ちですが、同時に一人一人に関わる深い眼差しをお持ちです。で、そういう神様に向かって私たちは祈るのです。鈴木秀子さんという方がいらっしゃいまして、でこの方まだお達者かどうか私は存じませんが、カトリックのシスターで 前精神女子大で日本文学を教えておられた方です。もう相当お年を召されたと思いますが、その方が10年ほど前に死にゆく者からの言葉という本をお書きになりました。でこの人はある、得意な体験があって、つまり泊まっているところで夜中に2階の階段から転げ落ちて、そして仮死状態に陥った、臨死状態といった方がいいかもしれません。でその経験の後でいろんなことがよくわかるようになったと彼女は言います。で不思議なことに、その経験以後彼女は死にかけている人の枕元に呼ばれて、一緒にいてやってくれないかと頼まれることが多くなったと言います。でその経験がたくさんあって、それを一冊の本にまとめたものですが、教会の図書室にあったんじゃないかと思って昨日探したんですけれども、見つかりませんでした。どなたか借りていかれた方がいるかもしれません。大変いい本です。でその中にある老人ホームにいた不思議な老人の話が出てきます。見たところ背が高くて品が良くて、歩く姿も堂々としていて、鈴木さんに言わせると大会社の社長のような風格を漂わせていた、そういう人だそうですが、アルツハイマー病が進みまして、自分がどこの誰か全くわからない、自分の名前もわからない。最初保護された時は山の中でただうずくまっていた。そこを誰かが偶然発見して、でいろいろ聞くんだけれども拉致が開かないので、このままにしておくわけにいかないと言って、その老人ホームに連れてきてお世話することにしたというのであります。でところが時々いなくなる、どっか行ってしまうんですね。そういうふうに病気が進んでいきます。で名前も分かりませんから、そこで働いている人たちはただ単に山のおじいさんと呼んでました。山のおじいさんというんです。で大変敏感なところがあって、自分が物のように取り扱われるようなことに対しては非常に機嫌が悪くなると言うんですね。で反対に自分が優しく愛を持って接しられているときには、それに反応して優しい表情になる。何か不思議なところのある人だったと鈴木さんは書いています。でだんだんと体が弱っていって、やがてこのホームで死を迎えるのですが、その時が近づいてきたある時、ベッドの上で何か突然語り始めたと言います。でその言葉が繰り返される。で繰り返しているうちに、言葉は次第に明確な文体を取り始めて、声もしっかりしてきて、よく聞くとそれは一つの詩でありました。こういう詩です。で全部を正確にここに記録してあるわけではありませんが、鈴木さんが書いたことを一部省略してここに再録してみました。こういう詩です。我が名を呼びて賜れ、 いとけなき日の呼び名もて、我が名を呼びて賜れ、哀れ今ひとたび我がいとけなき日の名を呼びて賜れ、風の吹く日の遠くより我が名を呼びて賜れ、庭の片絵に茶の花の咲き残る日の、ちらちらと雪の降る日の遠くより我が名を呼びて賜れ、幼き日母の呼びたまいし我が名もて、我を呼びて賜れ。で、後に鈴木さんはこれがあの三好達治の詩であるということに気がつきます。で、自分の名前を失ってしまった山のおじいさん、みんなからただ山のおじいさんと呼ばれている人、その人の実存の深い根源から出た祈りではなかったでしょうか。我が名を呼びて賜れ、私の名前を知っている人はいないか、いとけなき日の呼び名で自分を呼んでくれる人がどこかにいないか、幼き日母の呼びたまいし我が名もて、私を呼んでくれる人がどこかにいないか、それを求めている詩だと思います。さっきの預言者イザヤの言葉にもう一度目を留めたいと思います。恐れるな、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。遥かに高い天にその方はいらっしゃる。私の名を呼んでくださる神様がいらっしゃる。そう預言者は言うのです。だからこそ私たちは祈るのです。私たちの祈りの根拠はそこにあります。遥かに高い天に私たちの一人一人の名を呼んでくださる神様がいらっしゃる。で、マルチン・ルターの言葉にこういうのがあります。たとえ言葉にもならないうめきでしかない祈りでも天に昇り高らかになり響き神の耳に達する。で、私たちが祈るときそのことを信じて祈るのです。そして祈りは必ず聞き届けられます。お祈りしましょう。神様、あなたが私たちのことを高い天からしかし確実に見ておられ、私たちの嘆きを聞いていてくださるということを信じることができますように、私たち一人一人に向かってあなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと言ってくださる神様がいらっしゃるということを信じることができますように、そして心からあなたに向かって祈ることができますように、自分のためだけでなく すべての人々のために、そして人間だけでなく生きとし生けるものの命のために祈ることができますように、私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の494番を